こんにちは、滋賀漢方ハリー会の二木です。本日が2020年の6月16日ということで、前回ファイルを収録したのが6月の7日だったんですけども、この時点で、東京アラートが発令されたんですけども、連日20人以上新規感染者が出てるのに、なぜか、12日に解除されてしまいました。おかしいな、なんかこう基準値が上回ってるはずやのに新規感染はそんなに、ないだろうと。で19日には、国も含めて、全面的な営業自粛、それから移動の自由とかも解禁になるということで、なんかこれね、不気味なんですけどね。今日も26人ですか。で、おとついが48、その前が、先おとついが47人、感染者が出ています。でこの40人台の時には、以前から名指しされていた、夜の接待を伴う、飲食店で、この場合は今回は新宿の歌舞伎町のホストクラブだったんですけど、この店絶対怪しいぞというところで、おそらく踏み込んで検査受けろっていうふうにね、強制したんだと思いますけれども、そうすると一つの店で、ね、18人もね、集団感染があったクラスターが発生してたって。で、他の人たちも名乗り出てくださいっていうふうに言ってるんですけども、まあこの手の店を利用してる人はまあまず、名乗り出へんよね。からこれはやばいと思って行ったとしても、どこで感染しましたかって分かりませんっていうふうに決まってるんですし、ということは相当にやっぱりね、その手の界隈ではやっぱりまだまだ大きいっていうことですし、で、今回はその絶対に怪しいというところを集中的に検査したということで、 PCR 検査それはいいんですけども、今後も拡充をしていきますよっていうようなことを言ってますけども、そんなことをするとね、偽陽性の患者さんがやっぱりたくさん出てしまうんですよね。巨人の選手が2人出ましたけど、最初美容性なんてどこでそんな言葉が出てきたんや、いつの間にって言ったら、後でそれは間違いでしたと言いましたけども、おそらく抗体検査で、出てしまったもの、これは冬のインフルエンザのやつが残ってたんじゃないかなというふうに言われてるんですけども、そこからやってみたら陽性反応が出たんですけども、もう明くる日に陰性になってますということは間違いの陽性だったんですよね。でそんな偽陽性がたくさん出て医療崩壊を起こしてしまうので、こいつは怪しいと思うところだけにやっぱり PCR 検査ってね、やるべきじゃないかなと思います。先ほども患者さんと話してたら、 PCR 検査の精度っていうのは 70% ぐらいなんですよって言ったら、知らなかった、絶対わかるもんやと思ったって、こういう間違いはねやっぱり犯してるんですよね。で、まあ気になるのが今年の高校3年生ですよね。大学の その出願の方は後ろ倒しにする。でも試験の日程はそのままやるって。もう踏んだり蹴ったりだし。で、冬場にこれがもしも第2波、第3波、第2波、第3波っていう定義は正確にはないらしいんですけども。で、こういうものが流行ってたらどうすんねんという。今9月に変えてしまえば、来年の今頃がちょうど受験をしている頃なんで、最低でもやっぱりあったかいんでね、むちゃくちゃは出てないはずなんですよね。が時間的にもあるし、なぜそういうことをしないかなって、これ大人の責任全部丸投げしてるやろ次の世代にって、もうちょっと悶々とした1週間でした。で、こんなことばっかり話してたら全然前進まないので、今日は、手法についてということと、それから四大病気の続きのお話をしたいと思います。1、手法についてということで、右矢印、実は手法は、治療への影響が 20% 程度ということで、ちょうど滋賀漢方ハリー会 の会員からも手法についての再度の質問が来てたということで、もともとから含めようと思ったんですけども、先の方に持ってくることにしました。で、この治療、手法が 20% 程度っていう数字なんですけどね、これは僕の臨床からも出てきてることなんですけども、池田正和先生ははじめ、多くの先輩たちが本治法というのは 80% が線形線結で決まるんだよっていうことをね、多く言われてます。僕の実感としてもそうです。で、そこからひっくり返すと、手法っていうのは 20% 程度なんだよっていうことを言っているわけです。 で実際にもそうだと思います。ただ、まあ、この手法の 20% のところがね、どうしても鍼灸師だとあそこの先生の腕は針を刺すこう技術とか、どういうふうに針どこにどのツボをさっさと選んでかるかって、いわゆるこれは表地方のことをこう意味してると思いますけども、そういうところら辺をこう想像されると思うんですけども、実際の手法っていうのは、ね、その程度なんだと思ってください。でもこの手法で差がつくっていうのも確かです、ね。で、次いきます。1.1 駅の手法ということで、右矢印、いわゆる気を、補うということで、陽気とか気とかいうものを補う手法ということで、広く、まあ、こう頬のことについてはこの駅の手法のことを指しています。で角度的には30度以下で、針がこう皮膚面をへこますほど押し付けてはいけません。押しでも同時です、ね。どうしてもね、術者っていうのはね、針をやってる感覚が欲しいんですよね。でもそれを極力、自分の体でこう練習をして、深くならないように押し付けないようにっていうことですよね。僕がその低針治療に切り替えたきっかけっていうのが、何とかこう発表をしてますけども、背中の肉離れを起こしていた高校生なんですけども、連日こう症状が悪化していくんですよね。治療が終わったらものすごくすっきりしたって帰るのは、来る朝になったらまた痛いって電話かかってる。でいよいよもうこれはしゃあないな、やる手がなくなってきて、一発合心深く刺したのかなって思ったんですけど、待てよって思ったんですね。浅くやってる液の手法をやってるんだと思ってるんだけど、力が自然に入って、もし深すぎるんじゃないかなと思って、全く刺さらない低針でやってみたれって思ったんですね。そしたら見事に治ったということ。これはやっぱりね、そういう例があるということで、ついつい深くなってるということをね、気をつけてほしいと思います。から、空中針とかね、からひどいとね、5センチとか10センチとかね、浮かして、これで補えてるんだって言われる人もやるんですけど、もうこれどうなんかな、やっぱりね、皮膚に接触してる方が圧倒的に有利だは確かですし、で中にはね、ツボに、ね、嫌われて、僕もね、接触をせずに治療したっていうケースも数例あります。ただやっぱりそれをね、主体にしていくと、やっぱりこう鍼灸師そのものからもね、あんまり見向きされないんで、もしもね、接触もじゃなくて、接近とかね、空中とかいうのを研究したい先生は、こそっと、研究してくださいっていうことを言っときます。はい。1.2鋭気の手法で、右矢印、陰気を、補うことは、射的効果に、通じる。で中点、血を動かせる、手法ということで。で、血をね、動かす手法っていうことに関しては、伝統鍼灸学会に行くとね、いろいろな研究会がね、様々にね、苦心しているところです。ね、中にはね、結構こう深く刺すことによって、こう血を動かしてるっていうようなことを言われてるとこなんかもあったりしますし、何度かこうお話ししている僕の大師匠にあたる木村先生っていう方が、どうも血を動かす本調をされてたんだろうと。で、木村先生曰く、どうも気の調節中のわしゃすかんのじゃっていうことを言ってあったらしいんですよね。で、まあ、あくまでも想像なんですけども、気の治療っていうのは本当に微妙です。で、右のものは、はい、左っていうね、右向け、右みたいなね、こう治療を、ね、されたかったんじゃないかなと思うんですよね。だから、その、血を大きく動かすっていうの治療を、こう、選択されたんじゃないかなと。当時がね、明石が肝虚胆瘀だから曲線陰国を補って胆気を射すっていう明石が非常に多かったらしいんですけども、新肝で、切皮して、で、何センチぐらいかっていうのはよくわからないんですけども、もう少し入れて補ってたって言われますから、まあこれは確実に血を動かす、治療されたんでしょうね。これを漢方針会は持ってるんですから、 もっともっとね、エイキの手法っていうのはね、頑張る方がいいんじゃないかなと思います。難行の中にも、駅の手法は、まあ、陽気に対する手法です。だから、栄気に対する手法というのは、これ、陰気に対する手法であり、陰気を動かすことは、射的効果が、結果的にもたらされて、ちゃんと書いてあるんですから。そして、75難型の廃墟管理症は、まあ、解釈によっていっぱいいろんなやり方があります。実際そうだろうと思うんですけども、二期が提唱して、滋賀漢方では多くの方が通知していただいている、北方補いを、これを腎から、まず最初に針を入れて、で、相克を伝わって、管理が落ちるという、このやり方は、栄気の手法がないと成り立たないやり方です。ということで、針としては垂直に、立てて、液よりは重たくっていうこの手法っていうのをね、もっとね、重視してほしいなと思ってるんですけどね。まあちょっと悪口を言うと録音に残るんでね、やばっと思いながら、言ってしまうと、この液栄液の手法以上になぜ手法をかく拡張する必要があるのかなというのがすごく疑問なんですけども、はい。1.3、臨床的手法修練についてということで、これも以前にお話したんですけども、液の手法っていうのがだいたい確立した頃に、肺部を施術してるとだいたい液の手法でいけるんですけど、なぜか知らないけども液の手法でないと緩まない患者さんがいてて、まあ、そこから病態によっては液が適合する病態、液が適合する病態っていうふうに最初思ってました。で、まあ、現在分かったことは、心熱を持ってる方っていうのはね、これ内部に熱がずっとこもってるんだから、陰気を補う必要があるということで、栄気がこれ該当するんだろうと。だからパーセンテージから言うと、まあ、5% おられるかどうかぐらいだと思うんですけど、でも 5% ということは全く珍しい状況ではないですよね。で、これを応用して、腹部で液を行うとすごく、柔らかいいい状態になるんですけど、逆に栄気を行うとカチンカチの状態になると。で、ものすごくよくできる、ものすごく悪くできるということから、客観的な手法修練ができるんじゃないかということを考案したものです。で、今までの鍼灸の世界では手法というのは先輩たちからの秘伝苦伝の、ことをやるしかありませんでした。で、それを自分で修練していくということをやったんですけども、客観的な手法修練っていうのを持ってるのはおそらく世界中で漢方針理解だけじゃないかと思うんですけども、これもね、もっとなぜ重用されないかなと、重宝に使われないかなって思うんですけども、はい。1.4、本処方は先経、先決に手法が、加わるということで、先ほどからも言ってますけども、この本処方っていうのは、先経先決が あって、そこに処方をするものです。で、邪気論の場合はだと、僕の臨床だと先決をまず考えてそこに先経を当てはめるっていうようなやり方をしてますけども、要するにこう使いたい経絡のこのツボっていうところを決めたら、正気論ですね、今まで液の処方を使うもの、液の処方から入るものっていうのは、経絡のルチュに対して液の経察をする。からジャロンで、やるものっていうに関しては、これ液の処方、まあ、あるいは処方をするんだと言われてますけども、まあ、この際ここは問題にせないことにして、は経絡に対して垂直に、切る、これ切断と言いますけども、それを行うことによって体の全体の変化を見ます。腹部脈だけじゃなくて腹部なそ、その他ツヤだね。で、そのようにして、これから体に起こる変化っていうのをちゃんとね、シミュレーションしてからできるので、特に遠藤良一先生なんかは、経絡治療というのは鍼灸術の最高峰であるとはっきり明言されてますし、福島幸道先生もやはり本治療法、実際に治療を行う前に体の変化が分かるというのは素晴らしいことであるっていうことをね、よく言われてました。うん。で、まあ実際にこの警察をして確かめるっていうことをやっている研修会っていうのが、またこれまた少ないっていうのも ちょっと問題だと僕は思われるんですけども、はい、まあ、本地法っていうのはそのシミュレーションをして、そこにいかにあのこう手法をあの持っていくかということが一番の問題なんで、やっぱり 80% が線形線結、そしてそこにあの手法が 20% ということになります。ちょっと話がそれます。今日も来られた患者さんですけどね、あの新型コロナのストレスから右肩上部に強烈な痛みが2週間前に発生してきて、であまりに痛いんで、つい近所の、ついなんて言い方悪いね、まあまあでも近所の、とこに行ったらしいんですね。で患者さん曰くは、ね、こうまあ、カウンセリングって言われたんですけど、まあ、多分問診票に記入してたんじゃないかなと思いますけども、最初若い職員がその問診してたら、そこに院長が横から入ってきて、あんたいつも治療を最後までこう受けきらないから今日は俺がやるって言ってね、で、今から思い出してみるとその問診票なんか全然見ずにいきなり治療に入ってたという話だったんですけども、とりあえず今日は強い痛みだけ取っときますからねっていうことで治療されたんですけども、家に帰ってきたら余計痛くなったと。でそれが何日経っても回復しないから、もうこんなもんあかんということで25分自動車でかかるところですけど、やっぱりこっちに来ましたっていう話だったんですけど、で僕がその診察をして、本地方のツボ、を触ると、あ、熱これで取れてきましたねと、あ、確かに、それどころかこう痛みがもうそれだけで取れてくるんですよね。で何これっていう話になってきて、ちゃんとこう理論的に、線形線結って言ってツボを選んでやってるんですよっていう話をしてたんです。はあ、よくあんなちゃんとした治療もせずに強い痛みだけ取るなっていう、言ったなって言って、なんかそこから患者さんふつふつとね怒りが湧いてきてね、おまけに今日聞いてみたら、院長がやると、特別施設料金というのをね加算されてね料金取られたと、もう一つなんか帰る時に怒りがこみ上げてきてありましたけど、まあそれにちょっとそんな詐欺まがいのことをね、していると来院される患者さんっていうのはどんどん減るんじゃないかなと、思うんですけどね。っていうか、まあ患者さんに対して不親切を通り越してやっぱ詐欺ですよね。治療っていうのは患者さんのためにあるもんであって、施術をやる人のためのもんじゃないということで、まあ、僕もちょっと怒りを感じてたんですけど、今日の話は、はい、ごめんなさい、次行きます。 1.5、表地法は本地法の上に手法が、加わる右矢印、数が優先ということで、本地法の上に加わるものというのは、これから四大病権のところでこう説明することです。で、先ほどその腹部での臨床的処方修練ということの話をしてたんですけども、あれは本地法の、での処方になります。で表地法の場合には数をある程度やらないとね、患者さんのこの意識的にも、ちゃんと治療してもらったとか、局所触ってもらわないと、やっぱり納得しませんからね。から、やはり、艶を整えるという意味でも、数は、ある程度しなきゃいけません。で、そうなってくると、手法時間よりも数を優先して、ちゃんと形を、持っていってやるということの方を、考えてやるということに、なっていきますよ、ということを、ここまででお話してきました。じゃあ次いきます。はい、2、四大病系の、治療、パターンということで、お話ししていきたいと思います。ただここでね、四大病系の治療パターンというのはね、古典の中にねあんまり書いてないんですよね。病理のことが書いてあって、それからここのところにはこんな針をしなさいみたいな感じなんやけども、統一的なねこうトータルで、前半はこんな治療をして、後半はこんな治療してっていうことはほぼ書いてないんですよね。 で、これはまあ先輩たちからの教えていただいたこと、池田正和先生のあのこうお話も大きかったし、福島幸道先生に聞いてきたこと、宮脇先生、丸尾先生にあの聞いてきたことが大きいですし、そこにまあ僕のあの臨床の30年を加えてっていうことで、ある意味ではちょっとあのこう独善的なのかもしれませんけども、この臨床スタイルもね、あのやるとまず失敗しないだろうということをこれからお話ししていきます。2.1、腰実症ということで右矢印、全体を、手早くということです。で、腰実症というのは腰の部分に陽気が充満停滞した状態だ、陽性と一緒ということになりますよね。ということなんで、これを本治法で押し流してやりました。で、充満停滞がこう解消した状態を作りましたけれど、これは陽の部分にたくさんそれがあるんですから、いつまででもほったらかしにするとまた同じようになってきますよね。陽気っていうのは活発ですからね。だから、今まで本治法が終わったら30分ぐらい経絡一周してもらうのを待つために、患者さんにはそこのまま休んでもらうという、こういうやり方が、絡脈とか損脈とかね、そういうところら辺までこうしっかり気を巡らすためにはいいんですよって話してましたけど、この腰実症に限っては、それよりも短い時間の方がいいと思います。もう5分10分でいいと思います。で、それですぐ表治法に入ります。で、これもせっかくこう陽気充満停滞が取れてる状態なんで、わざわざその背中からさらに抜いてやろうとかそんなことを思わずに、艶を出すという分だけのカツで、さささっとやって仕上げてしまう。で、この時にはね、やっぱローラー芯のね役割っていうのは非常に大きいと思います。今日はちょっとローラー芯の話までいきませんけども、はい、そういう形でこう治療全体もこう早く終わりますよと。だからこのような状態の患者さんが来た時、いつもよりも治療時間がね短いと思うけども、昼寝できひんけども、これは病気を治すためなんで今日は理解してねっていうね、前置きを置いて僕はこう治療するようにしています。じゃ次、はい、2.2、隠居症ということで右矢印、虚熱を、引き下げるということが大事になってきます。陰の部で陰気が虚したために二次的に発生してきた熱が虚熱です。ただ熱は熱なんで、熱は上の方に行きますから、こいつを引き下げてくるっていうことが大切になってきます。で、本治療が終わってから約半時間ぐらいこう寝ていただきます。で、陰虚症の場合でもね、のぼせっていうのがあるんでね、手足が冷えてるっていうこともあったりするんですよね。で、まあそういうのはもこう注意しながら見てて、肺部では胆経、膀胱経がこう下の方に下がっていくように天柱風池から始めて、背中行って、それから下体の方に行って、足の三焦経ですね、膀胱経と胆経、の間のところね、これをよく活用して、下の方に気が引き下がってくるような表情をするということになります。まあ、張り数としてはね、これがね一番多くなるんじゃないかなって思います。まあそんな50本も60本も生徒言ってるわけじゃないんですけども、まあ比較的こう患者さんの満足が得られるような、一番遭遇するケースが多い病態ですから、で、まあ、そういうところら辺をこう活用考えながらやるということになっていくと思います。はい、2.3、陽虚症ということで右矢印、温める、ために下体、を、先に行うということ、陽虚症の場合は陽の部で陽気が虚したものですよね。だから表面が冷えてるということが、これが特徴です。で、内部にはまだ熱がそこそこあります。で、冷えというのはこう下の方にありますよね。で、この舌が温まらないことにはどうしようもないんですよね。で、熱を引き冷めるんじゃなくって冷えてることの方が問題なので、表治法に入るときはまず、本治法で使った輸血、例えば卑怯なら卑湯、ね、寒虚なら、寒湯をまず補いますよね。で、その後、 いきなり硬いの方に針を持っていって、まずこっちの方に気が来るんだよっていうようなことを、見せてやります。ただ臨床的にはね、どうもやっぱりスタートラインがねあった方がね、経絡が動いてくれやすいので、天柱風地あたりにこう軽くやってから硬いの方に、やってやる方がいいような感じはしてます。まあもうちょっとこれはね、追求したいなと思うんですけど、で硬いの三焦系を使ってから、背部の針っていうのは要求を吹き飛ばさないように、これもやっぱりカツっていうのは隠居所よりはだいぶ絞ってやった方が、いいと、思います。2.4、陰性症右矢印、毛布を、追加したり、温かい飲み物もということで、これは前回の時にね、岸田先生 の虫垂炎のこととか、うちの親父のことなんかの時に、かなり詳しく言ったんで、なんですけども、陽虚が進みすぎて陰の部で陰気が充満してしまっているような状態ですよね。だからもう外も中も冷えてるっていうことになります。で、治療は陽虚症の延長線上で行うわけですけども、いつもよりも毛布をたくさんかけてやらなければなかなか温まらないかな、自分の力だけではと思いますし、からあったかいお茶をね、どうしても途中で寒いって言われたら治療の途中から終わった後とかにね飲んでいただくとかね、そういうことでこう外からも温めてやるというねことが必要になってくるだろうと思います。から僕の経験上はこの治療則がね、男は左女は右がねポンとひっくり返ってて本人が寒いって言ってやる時にはこれは陰性症かなって思って、取り組んでみる価値があるだろうと、思います。2.5、陰実症右矢印、本日のメインイベントというところになりますね。陰実症右矢印、どの段階に、該当するのかを、考えて行うということで、陰実症のことについても前回に結構お話したんですけども、問題は間実ですね。おけつがごめんなさい、間実になっているという状況なんで、で、これが急性期だと陽実症と、それから、慢中期になってくると陰性陰虚症と、から、これが慢性になってくると陽虚症と、病症が酷似します。で、陰実症特有の病症というのがないんですね。唯一あるとしたらもう慢性になってしまって、表面は冷えてるんだけどもおけつがあるがために、おかま、いい側の下から熱せられて、で、食欲だけはあると。で、そのくせ、お腹の中の方に行くと今度はそのおけつが便を乾かしてしまうので便秘になってということでね、典型的なこの更年期の女性の状況になるわけですね。で、そのおけつの熱が今度はあちこちにまださらに波及するんで肩が凝った腰が痛いだというね、池田先生に言われたらそういう横着なことを言うてやるおばはんがという話になるわけですけども、実際にこれねあることなんですけど、で、この陰実症だというふうな小決定をしたら、陽実の段階なの急性なのかそれとも慢性なのか慢性固執なのかどの段階にあるのかということを見極めて、それで今まで説明してきた表治法のパターンを当てはめていくということになります。だからやっぱりね、陰実症っていうのはね難しいんですよね。こう実態が把握しづらいですから。で、これが研修会で見せてもらって間実の脈っていうのはこんなもんなのか、間実の状況っていうのはこういうふうにして判断するのかっていうのさ分かってもらって、あとは素直にやってもらうと、女性の患者さんのねかなりの数っていうのはねおけつを持ってるんで、どうしてもおけつを持ちやすい体質なんで、すごく有利になりますし、そこの治療室はもう大流行になること絶対間違いないはずなんですけどね。それから脈のことを間実の脈をもうちょっと言っていくと、どうしても実の脈、実ということになってくるとガンガンとついてくる というあのこう印象があると思うんですけども、それだけじゃありません。実は私被害者なんですっていう感じでじーっとしてるんですけども、実は影の黒幕だったなんていうのね、あのこともよくあるんですよね。東洋針学校でこれね、暗示てろっていうあのこうことを言われたんですけども、こうグッと抑えると中で痛い腹心がねって言ってるんですけど、牢屋でこうあの囚人がうずくまってるような状態だって言われたんです。まああの腹心がいいか悪いかっていうのはこの際別として、もうそういう状況っていうのはね、あ確かにあるんだなっていうのは脈診を見てても思います。どちらかというとガンガンついてくるというのがなくて、上から下まで途切れない脈っていうのが実なんですから、はい、まあそういうところら辺でこう強い弱いっていうところら辺に実というのは惑わされないということも大事かなと思います。で次最後です。3、蛇の処理についてということで、今日はもう予告編だけでここは終わっちゃうわけですけども、じゃあ、蛇の処理っていうのはどうしたらいいのかっていう話ですよね。今まで疫の処方で処方っていうのはいらんのかいという話なんですけども、このことについて次はお話をしていきたいと思います。で、実はですね、このファイル丸々取り直しています。で、昨日に収録したんですけども、先週に僕緑内障発作のねかなり大きいのがあって、まあ失明してから何年になるのかな、一人目の子供の顔は分かってます。二人目は多分分かってるんじゃないかな程度で、三人目の子供おそらく知りません。だからまあ失明してまだ10年経たないんですけども、自分で触ってみるとね、右目のねまぶたがね、あれ閉じきってへんやんかって、なんか慣れすぎてるっていうのもあるし、まあ自分の体や世界過信してたんか、そこまで大きい発作だとね思ってなかった面が あって、後からちょっとこう冷や汗を出したっていうところがあったんですけど、やっぱり、ね、そんだけ大きい発作だと体調が優れないずっとこう引きずってて、で、日曜日に本部がオンラインで講義を再開するということで、まあ、その後理事会もあるということになったんで、まあ、ちょっと休むわけにいかなかったんでそれに参加してたんですけど、なんか聞いてる最中が非常に辛かったんですよね。でオンラインの講義中のこんなに疲れるんかなと思ったら、いやそうじゃなくて2回目の、緑内障発作が起こってたということだったんですけども、でそれでそのままの状態でこう準備をしてたんで、体調が悪い中だったんで、昨日の内容っていうのは正直クオリティが良くなかったんで、今日は差し替えということでやり直しました。まあ幻の、ファイルを聞いた人もいるかもしれませんけども、もしも四大病気のことが分からなかったら繰り返し聞いていただいたら分かる内容には話したつもりなんで、そういうことで、臨床の中で追試していっていただければと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。